まってしまいました。今年最後のバンタユナイテッドのお時間でございます、パーソナリティよろしくお願いします。ゴヤ千代大会です、はい、そしておなじみアシスタントの中のアシスタントかやさんです。
イエイ。
はい、そしてなんと今日はね、バンタユナイテッドこのラジオの番組の創設者でもありますヒカルさんにお越しいただきました。ヒカル先をよろしくお願いします。
はい、
ヒカルさん実はもう2回目、はい、僕がパーソナリティバトン受け継いでの2回目の出場、
うん、記念すべき
2回目、
創設者の
ヒカルさん、
ジェネシス
何でも言えばいいってもんじゃないからね、カイヤ、本当に、はい、愉快な3名でね、今年最後の放送にしていきたいと思います。よろしくお願いします、年末になってね、渋滞の中このラジオをお聞きの皆さんもいるかと思いますけれどもね、イライラしないでね、バス連とか、渋滞イライラせずに安全運転で車間距離を保って安全運転で本当に沖縄をね走っていただきたいと思います。そのためにもこの楽しいねトークで皆さんの暇を持て余したいと思います。よろしくお願いします、ね、はい、ところで、先週の放送でですね、先月の11月のバンタユナイテッドで言い忘れたんですけど、私たち主催の琉球十円っていう、ライブが、先週行われまして、15バンド沖縄の重いバンドばっかり15バンド集めて、ライブしたんですけど、もちろんかやさんも来ていただいて、もちろんヒカルさんには出演していただきました。三永ヒカル&ハードブローっていうチーム名、はい、チーム名というかバンドでね、ありがとうございました。ヒカルさん、本当にもう楽しすぎてね、本当に一つ謝りたいんですけど、ヒカルさんの演奏中にね、僕の好きな歌が流れた時にもう抑えきれなくなってステージに上がってしまってマイクを奪ってしまって歌ってしまいました。アナーキーストリートをね、名曲をね、ごめんなさい本当に、
OK、
ハードコーではね、お決まりのね、このマイクを奪ってシャウトするっていう文化があるんですけど、パンクスはどうですか。パンクは
こう、何でもある
よ。あら、よかったです、本当に。あ、ちょっと失礼なことしちゃったかなって、もう後々になって。
大丈夫、
あ、大丈夫ですか。そら、じゃあこれからももしかしたら僕マイク奪うかもしれないので、よろしくお願いします。
全然、
歌練習しておきます、
はい、
ところで、この師走の中ね、クリスマス、ヒカルさん、
はい、
もうヒカルさんのこのなんていうんですか、人柄といいますか、キャラといいますか、うん、あんまりクリスマスとか、うん、そういうおちゃらけた感じにはまあ見えないんですけど、
ね、
見えないよね、
全然見えないです。
どうですか、クリスマスとかは何してました。
クリスマス、
うん、
っていつだっけ、
24日から25日です
ね。24日、
うん、24日が日曜日になるんですかね、はい、
日曜日
一昨日ぐらいじゃない。
そうだね、
うん、
一昨日ではないけどね、
普通風に家の近所で、
はい、
飲んでた、
あ、マジっすか。ホワイトクリスマス、
いや違うな、その前の日だいや、一緒
あ、でもほら、
いや、なんかして、いや、うんね、忙しかった。
あ、マジっすか。お仕事で、
うん、
お仕事で、
今仕事というか、いろいろと
バタバタして、
うん、バタバタして
で、25日、
はい、
月曜日、
はい、月曜日
仕事して、
はい、
多分帰ってきて、
はい、
8時には寝たかな。
早
っ、
うん、
疲れが溜まってたんですね、
うん、俺すぐ寝る
あ、なるほどね、
うん、
普段寝れない分、
そう、
隙があったらすぐ行けると、寝れると。
寝るの大好き。
寝る、
いや全然好きじゃない。
好きじゃないけど、
すぐ寝る。
基本眠れないから
ね、聞かさ、全然眠ってないようなイメージがあるから、
そうなんだ。
あ、寝だめができるんですね、じゃあもしかしたら。
いや、できない。
あ、できない
できない。
なるほどっすね。じゃあそんなに変わった特別な日常でもなかったっていうことですね。
そうだ
ね、クリスマスはね、
うん
うん、僕も物心ついた時からクリスマスはもう、うん、大体一人ですね、
うん、
一人で過ごして。
本当かな。
本当です、
うん、
仕事して
物心ついた時から
変なあの、ムーン関係しないようにね、うんうん、物心ついた時から一人で過ごすようにしてます。
お、
はい、仕事が一番ですけど、ね、紛らわすのには寂しさを、
うんうん、
ポリシーですね。
ポリシーですね。かえさんは何してました、クリスマス。しょうもない。
しょうもない
そうなしょうもないよ。何し何してた何してたの？
ね、何してたかな。忘年会だったと思います。
うん、あ、そっか、忘年会か、うん。忘年会シーズンだからね。
そう
です、うん、あ、じゃあ飲み会続きだ。
そうです。
最近はね。
そうです。
今日も飲んでたんでしょ？
そうなんです。
ね。
お家に帰ってないんですよ。
あ、なるほどね。
臭いんです。臭いのにヒカルさんが気まずい。
大丈夫だよ、カヤ、そんなことないよ。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫
まだ7時だよ。私。
あの何、彼カヤはあの北中じゃなくて茶谷じゃなくて沖縄市か。
そうですね、
沖縄市の人で、うん、このラジオの時に那覇に来てくれるんですけ ど、
なるほど、
だいたい遅刻するんですよ、
まあ、で遠いです
か、ね、遠いからね、うん、だしギリギリまで飲んでるからね、カヤはいつも。
そんなことはないと思う。
バスで来る、
やばいでしょ、車で来る、
カヤ本当気をつけてよ、うん、車の運転はね、
うんうんうん、ヒカルさんはどこの人なの、
うん、
ヒカルさんは
どこの人どこの人
今は
どこの人今は中部だよね。
そうなんだ。
あ、そうなんですか。いや違うな。あれは中部っていうの、
あ、な、な、
違う、
ね、南部か、
全然違う、
西原、西原、
うん、西原、
あ、西原か、あ、うん、まま、南部中部です、中南部ですね、
中南部、
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 うん、中南部になりますね、
うんうん、
で別にかやでそっから何が来てるのかよ、うん、
あ、そうなんだって。
あ、なるほどね、なるほどね。あ、自分よりは遠くないんだっつって、
遠くないんだっつって、
なるほどね、うんうん、じゃあカヤ本当に飲みすぎないでね。
分かった、
うん、調子乗って、
はい、
もう若くないんだから
調子乗らない、
調子乗らないように、
来年は調子乗らないように
、
ね、
そうだね、
ガヤもんね、
うん、もう行っちゃったね、
行っちゃったね、
うん、後で言うけど、うん、で、今年のね、うん、締めくくりとしまして、まあ、お決まりなんですけど、
はい、
お決まりのトークテーマなんですけど、うん、今年の目標、
今年の目標
何でしたっけ、
もう終わるのに、
もう終わる、あ、違う違う、
あ、そうじゃん、
あ、今年の目標、2017年の目標は何でしたっけ、
なんだっけ、
決めてたやつ
あったんだ、
全然わかんない、
う
ん、
ちなみにカーヤは月に1回はライブに行くっていう目標だったらしいですよ、うん、
なるほど、
うん、達成できましたか、カーヤさん。
できました。
あ、できた、うん、絶対行けた、絶対行ってた。
2ヶ月に1回は行けました。
あ、2ヶ月に1回はね。
そうそうそう。
あ、じゃあ厳密に言ったら達成できなかったんだね。
そう、あの12を2で割ったら6じゃん、
うんうんうん、
以上は行けました。
あ、12を2で割ったら6。あ、なるほどね。
そうそうそうそう。
あ、6は行けてるよね、完全にね、
はいはい、
うんうん、
小屋さんは、小屋さんは
俺の今年の目標は、時間を守ることって設定したんだけど、
できた、
できた、
お、
うん、
おめでとう、
ありがとうございます。だいたいそんな大幅な遅刻とかはなく、結構余裕を持った行動ができたかなと。
大人になりました。
大人に一歩ね、成長できたかなと思います。まあ、今年もこれ達成できた
の。ヒカルさんは、
ヒカルさん
は、あれ、
ヒカルさんの目標は何だった、うん、
立てますか、毎年。
いや、
立てないですか、
立てない、
立てないです、
立てない、分からん、立てたとしても、はい、覚えてない。
まあでもそんなもんですよね、
最初だけ。だ、
俺もラジオやってるおかげで、ラジオで行って、うん、そしたら偉いもんで覚えてるので、
うん、うんうん、
目標で達成できたかなと。で、来年、あ、もう、じゃ、しかさん、来年の目標は僕覚えておきますんで、
うん、
ヒカルさんの目標、来年もまた最後にはこっち出演してもらって、
お、そうだね、
はい、見返しましょうか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、来年の目標はね、
はい、
目標を立てること
なるほどね、なるほどね、まずは、まずは大幅な、何ですか、この音楽関係とか音楽活動に関してとかは。
いや、別に特に、うん、特にない。
あ、マジですか。
特にないというか、
ああ、
まあ、ずっとできてればいいかなっていう。
長く、
うん、
まあ、
長くっていうか、
うん、
まあ、だらだらやってもしょうがないんだけど、なんかその、うん、自分のそのテンションを保ってライブがずっとできればいいのかな。
なるほどですね、
うん
うん、
だ、大した目標はないと。
あ、なるほど、うん、なるほど、まあ、続けていく、
うん、
太く続けていくっていうことですかね。
そうだね、
うん
うん、その気持ちがなくなったらさってやめるけど。
はいはいはいはい、はい、あ、じゃあ音楽始めた時からずっとこの気持ちは切れずに来た。
そのテンションで
来たってことですか。
そう、あ、40歳になっちゃったからもう、
うん、あ、おめでとうございます。
そう、おめでとうございます、う
ん、俺来年41歳。
や
ばいね。
やばいっていうか全然見えないですね。40歳には全然、
うんう
んうん、だからなんかあれいい意味で安心しますね。ヒカルさん見てたら、うん、あ、俺も40になってもこんぐらいいけるなっていう風に、うん、
いい目標、
全然いい目標だね、本当に。
もう今の時代100歳だから。
そうですよね、
うん、
100歳になっても全然、
小泉なんとかって人は、
そうですね、
うん、
もう
すごいですね本当に。
そうもう100歳まで生きるんだってよ、
う
ん、
どうですかこの
年は。100歳って言われてもね、うん、もう100歳まで仕事しないといけないってことでしょ。
いや大丈夫です大丈夫、65までで大丈夫と思います、ね、しっかり保険を納めてらっしゃいますよね。
いや知らない
保険、
まあ、保険を納めてなくてもしも知ろう貯金がねいくらかあると思うんで、ヒカルさんにはね。
いやどうなんだろう、
あの65まで、
うん、お金ください、
お金ください極論ですね、うん、お金ください。
そしたら100歳まで、
生きてやる、
全然生きてやります
そうですね、うん、そう健康にねだけは気をつけて、
OK、
今年もね、はい、頑張っていただければいいと思います、うん、であとねヒカルさん、できたてほやほやのですね、
そうだね、
アルバム、
今年
発売です、
う
ん、
そう
発売されました、ま
あ、発売というか、うんうん、まあもう40になったから、
はいはいはいはい、
40歳を、はい、まあ節目として、
節目として、うん、なるほど、
まああのチェーンソールの曲ありの、はい、今やってる曲ありので、
なるほど、
ちょっとあのはいアルバムにしてみました。
あ、なるほどですね。じゃあヒカルさんっていう人は、うん、このサンシャインっていうバンド、
うん。
の前にチェーンソールっていうバンドを組んでらっしゃって、うん、
はいはい、
で今年40歳の節目で出したアルバムの中にはこのサンシャインとチェーンソールの今までやってきた自分のバンドから何曲か、
うん、そうだね、そうちょっと まあ代表的なっていうのもあれですけど、そんな感じで、
なるほどですね、うん、
で、うん、でこの CD 自体は、うんうん、そのホームページと、
はい、
あのライブ会場のみで、
はい、のみで
販売してます。
なるほど、レコードショップとか、
うん、
あのそういう
出しません、
出しませんと、はい、一切、
はい、
あ、攻めてますね、うん、これはどういう理由 でしたっけ。
いや、はい、そんな大した理由はないんだけど、
はいはい、
なので、はい、全然売れないです、
はい、あ、なるほどねあ、なるほどなるほど、
うん、なので
売れない、
買ってくれと
ぜひね、あのライブ、うん、やっぱ、うん、逆に言えばライブに来てくれた人しか買えない。
そうだね、
うんうんうんうん、あとホームページ見てくれた人しか買えないっていうことですね、うん、
でね、まだ、うんうん、まあ、来年また新しい音源を出していくと思うん
で、はいはいはい、
まあ、それは発売していくと思うんですけど、
はいはい、
まあ、これはこれでちょっとあの、うん、俺の中でちょっとね、はい、プレミア感を出したいなって。
なるほどなるほど、
うんうん、
まあ、見た感じもう本当に、うん、まあ、名曲揃いですからね、
うん、あのね、うん、前半半分全部ドラムも俺が叩いてる、
うん、
そう、そうなんですね、
うん、
おドラム叩いて、
うん、
歌だって、
うん、ま、そんなに意味はないんだけど、
うん、いや本当魂がこもった、
はい
はいはい、アルバムとなっております、うん、じゃあそこの辺で、うん、このアルバムからせっかくなんで、はい、あのネバーサレンダーっていう、
うん、
このアルバムの2曲目に収録されている、ね、はい、ネバーサレンダーっていう曲を、
はい、
お聴きいただきたいと思います、
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ネバーサレンダー
はい、どうも
いかがでしたでしょうか皆さんね、はいはい、光る節が詰まった曲になりますね。
光る節
がね、ネバサレンダー、うん、どんな感じの、思いで書かれたんですか。うん、
いやあのね、うん、いやこの曲自体はね、はい、あの一緒にこの、まあ、サンシャインってバンドを始めた、はいはい、ドラムの、はい、ケイオさんという、はいはい、ケイオさんが、はい、ねサンシャイン自体は、まあ、サンシャイン、まあ、サンシャインって今は名乗ってないんだけど、はい、自体はその今俺が水永ひかるでやってるのは、うん、全部曲は慶吾さんが作って、
あー、そうなんですね、うん、
でそれを、うん、そのうんそれを俺が歌っていくっていうスタイルで、
なん、うん、そうなんですね、
ずっとやってる、
なるほどなるほど、
結構あの、ね、慶吾さんが貯めてる曲を、うん、その中から結構あ選んで、
はい、
うん、そんで、
そうなんですね、
そういうスタイルで、うん、ちょっとねドラムを最初ね、はい、一緒にやってたんですけど、うんうん、ちょっといろいろ事情がありまして、はい、うんうん、まあでもその分その思いを、うん、そのまま受け継いで、
なるほど、
うん、いやで、うん、そうそう、そんな感じで、
ありがとうございます、うん、いやいやいやいや、ほんと1曲目から10曲、うん、まあ、10曲収録してるこのアルバムなんですけども、うんうん、あの本当一曲一曲、うん、本当に光る節、うんうん、絶対必ず一回は聴いたことあるなっていうぐらいの僕の中ではね、うんうんうん、あるんですけど、ちょっと、うん、話が長くなりますけど、
う
ん、ちょっと話していいですか、僕のちょっと思いついたんです、うん、思いついたというか、まあ、昨日の話なんですけど、ね、泊まりの、うん、泊まりの草原寺、うん、草原寺のあるロバタマサラっていう、うん、あの居酒屋があって、
はい、
今年オープンしたロバタマサラっていう居酒屋があるんですけど、
そう、は
い、
行く今
結構行く、あ結構あのあ 今から行く今行っていいと思うんですけど、ぜひ皆さんに行ってほしい居酒屋なんですけど、ね、魚料理、
うん、
まあ、魚料理がメインで、あと、まあ、ロバタですね、うん、目の前で焼いてくれるっていう、
おー、
うんうん、
いいね、
うん、で雲路のマサラっていう川沿いにある雲路のマサラっていう居酒屋の、オーナーっていうか、
うんうん、
がまた草原寺に今年あと一店舗出したんですけど、
はい、
そこに行ってきたんですけど、あのね、ウニをいただきまして、
うん、
ウニ
焼いちゃったの、
ね、僕高校の時寿司配達 の、うん、あのバイトをしてて、
うん、
そこでウニ食べたことあるんですけど、死にまずくて、寿司屋、寿司屋名前言わないんですけど、バイトの時に食べたウニの味がもう死にまずく、トラウマで、本当トラウマで、で昨日そのロバタマサラで食ったウニがもうものすごくうまくて、
焼いて食べた、
いやそのままウニ、
ウニ、
ウニって焼くの、
でもロバタだからほら、
あなるほどね、
そうそうそう、
あ焼き、
あ何でも焼くの、
全然あの生で、生でっていうか新鮮なままで、でも感動するぐらいうまくて、あ、うん、こんなにウニって美味しかったんだっていう、うん、あのこの話とちょっと被らせるんですけど、うん、初めてハードコアとかパンクを見て、
うん、
ね、あちょっと厳しい、私には厳しいとか、うんうんうん、あ俺にはこれ合わないなとか、
うんうんうん、
特にこう激しい音楽なもんで、
うん、
ね、こんな攻撃的な音楽は嫌だなって、
うんうん、
初回で見てもうトラウマになっちゃって行かない人とかいると思うんですよ、特にハードコアとかパンクはね、もう激しいからお客さんもね怖い人ばかりで大暴れしてて酒に酔っ払っててとか、むちゃくちゃなライブが多いから、その会場に行って一目見たら偏見でもう行かなくなっちゃう人が多いと思うんですけど、ヒカルさんねの曲に関しては昨日のマサラのウニだと思うんですよ、うん、最初に変なライブを見てしまったからトラウマになっていかないんだけど、うん、最初にヒカルさんを見とけば、もうパンクはずっと好きだったんだよ、
うん、なるほど、
うん、俺は好きだけどね最初からね、うん、だからそういう意味合いでなんていうのかな、本当にいい曲、本
当なるほど、
みんな本当にいい曲を聴いてないんだよ、
うんうんうん、
毛嫌いしてる人たちは、こういう重い音楽を毛嫌いしてる人たちは、激しい音楽をね、だから最初で本物をね、
うん、
聞かせてあげたいっていう意味も込めて、
う
ん、ちょっとヒカルさんの歌聞いてもらったんですけど、うんうん、そういうその食べ物との比較でちょっと悪いんだけど、そういうことがありましてね、ぜひ皆さんあのロバタヒカル、ロバタヒカじゃない
、ごめんなさい、ごめん
混ぜちゃった、
ごめんなさい、ごめん、ロバタマサラね、うん、ウニと、うん、あと三永ヒカルの、うん、 曲をぜひ、あの本物なんでね、まあ、行ってみてくださいと聞いてみてくださいっていう感じでね、
褒め倒してそのウニ何ウニをおぐってい
やもう本当ごちそうさせて
もらおごればいいのい
や本当に美味しくてね、うん、びっくりします。ヒカルさんぜひ行ってみてください、うん、はい、
行く。
ヒカルさん、あの結構居酒屋とか行きますよね、
うん、
はい、しかも結構、うん、なんですか、ゆっくり飲んでる居酒屋が好きじゃないですか。
そうそう、俺ずっとそこにいる、う
ん、あ、なるほど、うん、お話ちゃんとできる居酒屋が好きというイメージがあるので、うん、もうヒカルさんにはもってこいの店かなと、うん、はい、思っております。ゆうじさんありがとうございました。昨日ね、ゆうじさんという人が働いてるんですけど、うん、はい、ありがとうございました。ということでですね、カイアの、あの来年の目標聞いてなかったので聞こうかな。
やめて
話は変わるけど、話は変わるけど、
え、ヒカルさんのは、
ん、ヒカルさんの目標、
だから目標を立てることが目標、
今立てて見せてください。
勘だからダメ、君は勘だからダメっていうのと、あとカヤの目標は来年ね、うん、よく噛むことってさっき言ってたんだけど、
うん、違う、ウニを食べながら、うんうん、ヒカルさんの音楽を聴きながら食べる、
あ、何を なるほどね、よく噛みながらね、ウニをね、
リアルタイムで、
あ、なるほど、ね、
食べること、
はいはい、はい、ありがとうございます。いや、かや今日あのせっかくヒカルさんからねアルバムいただいたので、聞きましょう、
聞きましょう、
うんうん、一緒に聞いて、パンク、この生き様、
ウニ、
うん、男の生き様を、
うん、
分かって、うん、そろそろ
分かった、
しょうもない、本当に、うん、
分かった
パンクイコールウニだから、パンクイコール
なんだっけ、
いやいやいや、
ロバタヒカル、
ロバタヒカル、ロバタヒカルなんで、うん、よろしくお願いします本当に申し訳ないね、ということで、
はいはい、
今年もいろいろありましたが、
うんうん、
はい、僕が一番ね今年気になったニュースというか、日本での起きたニュースでやっぱり、ね、春間富士のニュース
が、ね、出た、また
いつまで引きずってんだって思うんだけど、俺あれだけがね本当ずっと腑に落ちないですよね、うん、未だに、どうにか、ヒカルさんも相撲好きで有名なんですけど、うん、この件に関しては今放送できますか。
俺、
はい、
多分ね、うん、明後日ぐらいまでかかるけど
足りない
時間が足りない、時間がやっぱね、あと5分ぐらいしかないのでね、うん、まあ、とりあえず個人的に結構いろいろ話したいなと、この相撲の件に関してね、
うん、
相撲の件で話せるのが俺多分ヒカルさんぐらいしかいないのでね、
うんうんうん、
本当に誰もいないので、
うん、大好きなんだ
国技を、
うん、まあ、とりあえず、うんうん、あれだよね、日本人力士頑張れだよね。
そうですね、まあ、まあ全くその通りですね、
それしかない、
うんうんうんうん、今が逆にチャンスかもしれないですね、うん、日本人力士の、
うん
うん、
そうなんだよね、
うん、結構モンゴル人力士が叩かれて、
うん
うん、結構今から日本人頑張るべきじゃないのかなと思うので、う、来場所、1月、
うん、
稀勢の里に行きたいですね、
うん、
怪我から治ってね、唯一日本人唯一の横綱なので、うん、稀勢の里をずっと応援してるのでね、ここで一発バシッと決めてほしいです ね、
うん
うん、じゃあ稀勢の里の応援ソングを、
うん、
応援ソング、
ヒカルさんに作ってもらおうか、
かっこいい、
ね、応援ソング
作って作って、
うんうん、まあ、稀勢の里だけに限らず日本人力士を応援する歌をヒカルさんなら俺書けるのかなって思ったりね、うん、
あ、もう今もう出来上がってるんじゃなくて、
まだ出来上がってない、これから、うん、
で今からそれを聞けるんだと思ってた、
それを来年の目標でしょうか、う
ん、じゃあ、あ、いいですね、
いいですね、うん、この日本人魂っていう、う
ん、その相撲協会に売り込んで、
乗り込んで、
うん、もう売り込んで
売り込んで、うん、
この歌を使ってくれとい
いですね、
そして NHK だから、
はい、
私はもう来年、
はい、
俺はもう紅白だよ
おやりましょう、これ本当に
決まったじゃないか、
やりましょうぜひあのチケットください、ヒカルさん、その紅白のチケット、うん、
いいな
かや見に行こうね、
見たい、
もしこれが実現したら、まあ、来年と言わず再来年でもいいし、
うんうん、
これ売り込みましょう、ヒカルさんの魂を、うん、
いいですね、
どんだけ俺たちが相撲を愛してるか、
うん、
パンクを愛してるか、
素敵、
うん、しょうもない、うん、本当に
怒ってる
いや来年もよろしく
よろしく、ね
良いお年をだ、
もう竹原なんですよ ね、はい、もうこの辺で終わっちゃいますけど、万歳になると今年もね、は
い、いい年だったね、
いい年でした、本当にいい年だったし、来年もものすごくいい年になりそうな予感がふつふつとしてきますので、
うん、
これからも止まらずね、沖縄ハードコア、沖縄パンク、いろいろ沖縄で頑張ってる人たち、うん、ジャンル問わず、頑張っていけたら 沖縄底上げでね、みんなで盛り上げていきましょうよと、
うん
うん、ということで、どんなですか、ヒカルさん、 この辺で終わっちゃって大丈夫ですか。
そうだね、うん、また来年もまたよろしく、
よろしくお願いします。こちらこそ、
はい、
また、うん、ライブスティンキーと一緒にやることも何度かあると思うので、またよろしくお願いします、
うん、また来年もよろしくです、
はいはい、で最後に曲に行きたいんですけども、9曲目、このアルバムに収録されている9曲目 Dreams Come True っていうやつをね。
そうですね、はい、まあ、チェーンソロでずっと昔やってた曲なんですけど、
はいはい、
最近ずっとやってなくて、
あ、
で音源にしたのが初なんで、
はい、うんうん、あ、そうなんですね、
名曲にはなってるんだけど、
あ、名曲ですよね、うん、確かに名曲です、うん、
なので、はい、そこを聞いてください、
はい、じゃあよろしくお願いします、うん、皆さん今年もありがとうございました、来年もよろしくお願いします、
よろしく、良いお年を、
良いお年を、うわー、
この歌からその日から バタイナイティドキの皆さん、ワッサップレーベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャンのギタリストワッソです。今月も沖縄からちょいっとだけ、ほんのちょっとだけ離れた東京からお送りしていきますので、お付き合いよろしくです。とうとう12月ですね、師走ですよ師走。本年最後のオンエアとなりました。今年はね、一度もね僕ね沖縄行けず、今でもね悔しい思いでいっぱいですが、今月もねパンクロックでちょっとねつながっていこうかなと思います。僕のトゥーレイタージャーの年内ライブは、11月にね沖縄のライブハウスサイバーボックス主催の新宿ビーチパーティーというイベント、これはね東京の両国というところで行われたんだけど、これにて終了したんだけど、11月の後半にね、このバンダイユナイテッドのね、初代メインパーソナリティのヒカルくん率いる三永ヒカラとハートブローで僕ギター弾かせていただき、僕自身はね今年のライブオーサムをヒカルくんと一緒にやりました。しかしねこのライブね共演者がすごかったんですよ。普通のねライブハウスなんかのライブとはねちょっと違ってね、パーティー的なね感じのライブだったんだけど、共演者はなんとなんとドリフターズの高木ブーさん。僕らねハードブローのね直後の出演だったんだけど、高木さんはね、見入ってしまうほどの存在感でしたね。もうね80歳を超えてるようなんだけど、素晴らしい歌声とねウクレレが奏でるねハワイアンでね、本物のねエンターテイナーっていうのをね見せていただきました。僕なんかねやっぱ子供の頃からねドリフターズでね育った自分としてはね、夢のようなちょっとね信じられない体験をさせてもらいました。僕がねテレビでね見出した時は、もうその頃はドリフターズはねコント中心のね、どちらかというとコメディアンだったんだけど、もともとはねドリフターズってバンドマンですもんね。まさにね音楽もあとお笑いもね才能が特化した方々だったんだなーっていうことですよね。それがねすごい分かりました。高木ブーさんねこれからもねずっとねお元気にねハワイアンをね歌い続けていただきたいなと思います。そしてねそういう場所を、ね、提供してくれた何よりねヒカル君にも感謝します。というわけでね毎月オンエアさせていただいているのに、今年ね一度も沖縄行けなかった、さすがにあと1週間2週間なの無理ですね。そんなね不義理な僕なんですけども、年明け早々に沖縄行きます。1月中旬にね行くことね完全に決定したので、このね番組の FM の早いね、あとねパーソナリティの500人に、ね、会いに行こうかなと思ってます。なんでね皆さんね見捨てないでねお付き合いよろしくお願いします。それではね早速今年最後のパンクロックをお届けしていきたいと思います。このバンドなんですけども、4年ぶりぐらいかな、アルバム出て、このバンドはね誰もが認めるねミスターパンクロック、ミスターハードコアと言えるバンドではないでしょうか。イギリスはバーミンガム出身の、ね、パンクロックでねこのバンド知らない人いないですね。GBH、もはやねセックスピストルズやねクラッシュやねザ・ダムドーのね、よく言われるパンクロックねビッグ3にね匹敵すると思います。というかねもうこうなったらね GBH は、パンクロックビッグ4になっても全くおかしくないんじゃないかなと僕は考えてます。パンクとは何ぞや、ハードコアとは、それ以上にねロックンロール、まあ、ロックですね、ロック全般のねイメージというのはねどういうものかというね問いにね、全てね、30年ぐらい音で答え続けてきている永遠のパンクロックバンドだと思います。それでは早速1曲いってみましょう。 GBH で2017年11月20日に、アメリカはね、最大ってもうこれ多分ね世界で一番大きいですね、レーベルエピタフからリリースされたニューアルバムモーメンタムからバーミンガムスマイルズ。GBH で11月20日に発売されたニューアルバムモーメンタムからバーミンガムスマイルズ聴いてもらいました。GBH もうねパンクロック好きだったらねさっきも言ったようにねセックスピストルズとかねザ・クラッシュやねあとザ・ダムドと同じなので知らないわけないんですけども、これからね好きになっていく人たちもいると思うので軽く説明すると、イギリスはバーミンガム、 ね、ロンドンじゃないですね、バーミンガムで結成されて、1978年に結成されてるから今年で40周年ですね。40周年とにかく走り続けてきた、パンクロックハードコアバンドです。このバンドね、何がすごいかと言いますと、長い間の活動の、ね、休止って全然ないはずだし、メンバーもね、ドラマーが数人変わってるだけで、フロントマンは全く変わってません。僕がね、もう二十何年前に見た時にドラマーが若い人が叩いてたんだけど、その時アメリカ人でしたね。その後に入ったイギリス人のスコットというドラマーが入ってからは多分もう10、20年ぐらいはメンバーチェンジしないですね。世界中ね、長くやってるパンクバンドって多いと思うんだけど、ここまでメンバーチェンジしてないバンドも珍しいと思います。本当尊敬します。そんな彼ら YouTube なんか見ているとね、結構ね最近のライブが上がってます。特にねこのモーメンタムがね出る直前のライブですよね。なんでね新曲ばっかりやってるんですけど、もうとにかくエネルギッシュです。全然変わりません。30年も40年近く前から見た目もね、ボーカルのコリンはね相変わらず金髪ね立ててかっこいいです。しかもねコリンはずーっと革ジャン着てるんですよね、昔から、黒いね上下を着てね、なんか久しぶりにね僕もね革ジャン着ようかなと思ってしまうような、かっこよさがあります。そういえばこの GBH 最近来日してないですね。来たらね久々に見に行きたいなと思います。もちろんねその時はね僕もねブラックレザー革ジャン着ていきたいなと思います。来年のパンクスプリングかな、パンクスプリングって言わないんでね、もうね新しいイベントですよね。それではもう一曲いきましょう。 GBH でニューアルバムモーメンタムからオペレーションボム。アーティストを紹介していきたいと思います。毎年ね僕ね12月に紹介しているアーティストを今年も紹介させていただきます。今から15年前の2002年12月22日にこの世を去った僕がね最初にパンクロックと出会って一番最初にハマったアーティストです。ジョー・ストロマン、もう説明不要ですね。ザ・クラッシュのリーダーでギターボーカリスト、まさにね今この収録をしているのが12月22日なんですよ。だからね、今日がメイン日ですね。まず1曲いってみましょう。ザ・クラッシュでトミーガン。ジョー・ストロマン率いるザ・クラッシュでトミーガンでした。今から15年前の今日もねこの世を去ったジョー・ストロマーだけど、亡くなったんで知ったのはね僕はね友達からの電話でした。そのね亡くなる少し前の来日公演に僕行けなくて、次回をね楽しみにしていた矢先だったんでショックでしたね。ラモンズのメンバーがね亡くなった時なんかは、ちょっと病気療養中とかね聞いたんだけど、ジョー・ストロマーに関しては病気の噂は全く聞いていなかったんで本当信じられませんでした。ジョー・ストロマーの、ね、来日公演は僕ねポーグスの、ね、時代やあとメスカレロス時代に何度か見ることができたんだけど、もちろんねクラッシュの存在を知った時にはねかろうじてバンドが存在してたぐらいの年代なんで見るチャンスはありませんでした。その後ね再結成の噂やあとね殿堂入りロックの殿堂入りするってことでねパフォーマンスをやるんじゃないかっていう噂が絶えなかったんだけど、今となってはね、再結成やねそういうねセレモニー的なこともなくてよかったんじゃないかなと思います。僕がねパンクロックと出会ってクラッシュにハマってね、レコードはもちろんねグッズなんかもいろいろ集めました。その当時のままのジョー・ストロマーは永遠に変わらないので、最終的にねクラッシュは見れなくても全然僕にとっては後悔ないです。それではもう1曲いきましょう。この曲はですねジョー・ストロマーがね、このようにね最後に残していったアルバムの中からいきます。クラッシュではなくジョー・ストロマー&ザ・メスカレロスになってからですね、 2003年に発売になったアルバムストリートコアより、この曲ね、ボンマリーのカバーの曲ですね。今でもね、この時期になったらね、あちこち DJ でかかってると思います。ジョー・スラマー&ザ・メスカルロスでリデプションソング。パンクロック、2017年最後に紹介するアーティストはザ・ストラマーズです。ザ・ストラマーズ1985年結成以来一度も歩みを止めなかったバンドですが、今年の5月9日にリーダーでボーカリスト唯一のオリジナルメンバーであるリアツさんがこの世を去りました。我々ね、トゥレイタジアのベーシストの中津さんは岩田さんとザ・ストラマーズを結成したオリジナルの元メンバーであり、現在のドラマーの誠一郎くんは、こちらも現在のストラマーズのメンバーであり、在籍期間がね最長のドラマーです。またね、サポートドラマーとして僕らを支えてくれてる、誠一郎くんの代役を務めてくれています高人さんも中津さんとは同時期に在籍したメンバーであり、ストラマーズそして岩田さんとトゥレイタジアは切っても切れない縁でつながってます。僕もね、岩田さんにはね、上京当初からねお世話になっていた兄貴分でもあります。この前身のね番組、ロックサイガーには岩田さん2度、ね、ゲストとして出演もしてくれました。ここでね、僕はね岩田さんについて多くを語ろうとは思いません。だけどね、ちょっと言わせてもらいたいのは、岩田さん本当ありがとうございました。ストラマーズそして、メンバーの皆さんの今後の活動の展開がどのような形になってもね、僕はね皆さんの決断を尊重して支持して応援し続けます。それでは2017年最後の曲、ザ・ストラマーズでアルバム闇に叫ぶ街から見える。 2017年も、1年間ワッスのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今年はね一度もね、沖縄行けなかったっていうねちょっとね無礼なやつですけども、来年も、ガンガンねパンクロックかけていくのでお付き合いよろしくお願いします。僕のトゥーレイタージアをはじめ、チャンネル13キャット所属アーティスト情報はこちら http://ch13cat.info/、もう一度 http://ch13cat.info/ でチェックよろしくです。今年行けなかったんだけどね、来年ね早々にね沖縄行きますので、FM 那覇の皆さん、ご役にね、心よく受け入れていただけると、幸いです。それでは来年も、このバンダイユナイテッド、そしてワッサッパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャーナギタリストワッスでした。